マタイによる福音書10章26から31節。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。庭のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝もこうして、街道とまたネットをつないでですね、それぞれの場所でご一緒に礼拝守れておりますことを感謝いたします。先週はイースターの礼拝でした。イエス様の復活を皆さんとご一緒に喜び祝いました。先週のお話の中ではイエス様の復活を喜び祝うんだけれど、ではなぜイエス様の復活を私たちは喜びとするんだろうか、そのことをご一緒に考えました。端的に言いましてね、イエス様が復活なさったその出来事は、私たち人間が生きていく上で持っている理解、常識、理屈、そういったものをはるかに超えて神は働かれるということを私たちに知らせてくれた。だから私たちは喜び祝うんですね。まあこんなことを言いますと、時々信仰について大きな誤解を受けます。で、その私たち の力の限界を超えてとかっていうことを言いますとね、ほら見ろと、信仰ね、信仰って言いながら現実逃避してるだけじゃないか、夢物語を言ってるだけじゃないか、自信のない人間が社会に目を背けダメな自分を正当化して甘えてるんじゃないかって、まあ、こんなふうに考える方が出てくる。そういう人たちの多くはですね、私は神など信じないってまあおっしゃる。でもそこで私は思うんですね、信仰は果たして現実逃避なんだろうかって。いや違う、私たちの信仰は妄想や現実逃避などではない。むしろ私たちは冷静に現実を受け止め、向き合い、乗り越えていこうとしているんですよ。ちょっと考えてみますとね、普通一般的に人っていうのは何か事柄に直面します。例えば問題に直面します。その時どのようにして解決を求めますか、探しますかって言ったら、まず確実に自分の経験や常識や周囲の協力やアドバイスを求めていくと思うんですね。そうやって何か自分の理屈の中で物事を解決していこうとする。でも考えてみますと、私たちの理解や理屈っていうのは限界だらけなんですよ。ここ数週ずっとお話をしてきました。私たちの人生の中では時にね、なぜだろう、どうしてなんだっていう出来事が起こりますねって話をしてきました。自分の理屈や理解の中で物事をね、答えを出していこうとすると、当たり前のようになぜだろう、どうしてこんなことにっていう、そんな出来事が私たちの人生の中に多々起こってくるんですよ。私たち信仰者はそのようななぜどうしてという時に問いかける相手をいただいているんです。もし自分の手には負えないような出来事に直面して自分の力で解決せねばならない人たちは、そのような出来事を前にしてもう諦めたりうろたえたり絶望するしかないでしょう。だってもう自分では対処できないんだから。しかし私たち信仰者は、自分たちの手に負えない出来事が起こってきた時に、神様どうぞよろしくねって祈るんですよ。神様、 あなたは私たちの理解を超えて働かれる方です。あなたは私たちの常識やそんな限定付きの事柄には枠付けされず、あなたの御業は御心のままにはるかに広がっていきます。私たちは自分の理解を超えてあなたに期待しますねって、そうやって私たちは生きてるんですよ。だからね、だからこそ私たちは自分たちが受け止めきれない現実をも恐れずに向き合っていけるんです。私は精一杯生きている、でもそれを超えてどうしようもない出来事が起こる、その時にも神様がここに働かれる。そうやって考えていくと、私たちはね、現実逃避の無双化ではない、むしろ私たちは冷静に自分たちの限界を受け止めながら、なお自分たちの限界を超えるものに期待しながら今と向き合って生きてるんですよね。先週ご一緒にお読みしましたマタイによる福音書28章1から10節の中で、イエス様はガリラヤで私と出会うと言われました。まさにイエス様が言われたガリラヤとは、自分たちの現実の中で御言葉を読み、イエス様を感じながら生きていく、そのことをガリラヤってイエス様はおっしゃったんです。まさに今の私たち日々行っている生活そのものがガリラヤなんです。イエス様のことを思い起こしながら、聖書を読みながら、イエス様を思い起こしながら、こうやって日曜日、そら1週間働いてちょっと疲れますよね、日曜日の朝ぐらいゆっくり朝寝したいって思われる方もあるかもしれない。でもその体に鞭打って、知らないですけど、私たちね、礼拝にやってくるんですよ。なぜ？だって私たち神様と向き合って、ここから元気をいただいて、ここに希望を見出して歩み出していくから、それができるから、だから私たちはこうやって今日もまた神様と向き合うんです。さあ、先週のイースターを終えまして、今日から次のね、キリスト教の大きな、お祝い事は5月30日ペンテコステ、初代教会が始まっていた教会誕生の時をペンテコステと言いますが、その直前まで、今日から5月23日までの7回の礼拝、私は新たな一つのテーマを持ってご一緒に御言葉を分かち合いたいと思う。それはさっき言いましたように、私たちのガリラヤを経験していこうです。私たちが御言葉を読みながら、イエス様がまさに今この現実を生きている私たちにものすごく希望をくださっている、元気をくださっている、そのことをご一緒に御言葉から分かち合っていきたい、そう思っております。さて、今日選びました聖書の箇所はマタイによる福音書10章の26から31節です。イエス様がですね、弟子たちを派遣していく時の言葉を選びました。派遣する、弟子たちをね、いろんな人たちのところにこう使わしまして、そこで神様のことを伝えていく、そういう役割を与えたんですね。これもまた私たちのに置き換えますとね、信じて生きていくっていうことと考えていいでしょう。イエス様は弟子たちをこう使わしながら、さあ今からね、元気に行っておいでってこう派遣しようとするんですが、聖書は大変面白い26節にこう書いてあります。イエス様おっしゃった、人々を恐れてはならない。恐れてはならないって言ったっていうことは、弟子たちが恐れていたからですよね。弟子たちは、さあ今から自分たちは見知らぬ人のところに派遣されていく、そのことを恐れていた。もうちょっと具体的に何を恐れているかって見ていきたいんですが、26節、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。なんかあやふやなこと言っとるんです。覆われているもの、隠されているものを恐れている。つまり弟子たちは具体的に何が怖いかってよう分かんないんだけど、漠然とした恐れを抱えていたっていうふうに聖書は書いています。 この非常にこう曖昧模糊とした部分、ちょっと注目したいなと思うんですね。先週のことです。精神科医の方が書いた文章を目にする機会がありました。でこの精神科医の方はですね、もう1年を超えてコロナ禍がずっと続いておりますけれども、まあ、この生活の中で知らず知らずストレスを抱え込み、気が短くなったり落ち込みがちになる人が本当に増えたっていうことをまあ書いてらっしゃったんですね。でそういう気が短くなったり落ち込みがちになる人たちが増えていく中で、自分自身でちょっと今私は少し気持ちのバランスが揺らいでるかなとかね、ちょっとうつ症状になっているかなっていう、そういう人たちがいるならばこんな風に改善してみましょうっていう、まあそういう文章だったんですね。でこの文章を読みながら大変興味深いなと思ったのは、不安と恐怖は違うんですっていうことを書いてたんです。不安と恐怖は違うらしい。じゃあその違い皆さんどう思われます？不安って何？不安、恐怖って何って、この精神科医の方が言われるには、不安っていうのは具体的に何を怖がっているのかっていうことが漠然としていること、これを不安っていうんだそうです。つまり何を恐れているか対象があやふや、分かんないもの。一方で恐怖っていうのは何を恐れているかがはっきりしていること、これを恐怖って言うんだそうです。ですから例えばコロナが長引いていてこれからどうなるか分かんないって、これはどうなるか分かんないあやふやとしたものですから不安に分類されるんですね。一方あの人は私のことをねすっごい敵視してるって言ってるのは、あの人っていう対象がいて、だからある意味では恐怖であって不安じゃないっていうんですね。じゃあそうやって不安と恐怖が違うんだよっていう区別をするした上で、じゃあどうやって対処していいか、この精神科医の方が言われるには、まず解決できることとできないことを分けてみようっていうふうにおっしゃるんです。先ほど恐怖は対象があるっていう話をしました。さっきの例で言うと、あの人は私に敵意を燃やしているっていう具体的な対象があるわけですね。じゃあそれに対してどんなふうに対処したらいいかなって考えていく。あの人が私のことを敵視しているならば、その誤解を解いていくために対話をし、行き違いを解き、そして普通にまず挨拶できるようなところから、もしもうちょっとうまくいくんだったらね、ちょっと茶飲み話ができるようにみたいなね、そうやって一つ一つどんな風にしたら解決できていくかっていう、こういう道筋が見えてくるもの、これはある意味で解決できる問題、その解決できるものと解決できないものと分けていくっていうんですね。解決できないものは先ほど言いましたように不安です。あやふやとしてるからどうしていいかが分からんわけです。そうやって解決できるできないっていうことを分けていって、次の段階、その分けた段階でですね、これも精神科医が言うに面白いなと思ったんですけど、人間の心って何を怖がっているかってちゃんと考えながら整理していくと、その整理していく中でもう心の負担って2割から4割ぐらい軽減してるんだそうですよ。へえって思いながら読んでたんですが、次の段階、じゃあ解決できるできないを分けたら、解決できないことに目を留めていきましょう。解決できないものは解決できないんだから、そりゃそうですよね、日本語的に合ってますね。解決できないものは解決できないんだから難しい。じゃあどうするか、忘れなさいって言われたって忘れられるもんですか。頭の片隅になんかいつもね、こびりついてんだから。じゃあどうするかって言ったら、精神科医の方が言われるには、何か別の集中できる事柄に心を置き換えていく、心をこう向けていく、そういうことを進めるんだそうですよ。その文章の中に書かれていたのは、例えば好きな映画を見てみる、映画は2時間とか3時間とか ですが、その2時間3時間でも自分が不安に思っているものから違うところに目が行くと、そのことで心は割と軽減されるんだそうです。また作りたかった料理にチャレンジをするとかね、何かチャレンジしていくと、あ、こんな風にしたらこんな味になるんじゃないかなみたいな工夫やね、挑戦っていうものが生まれてきますから、そういう意味でも心が少しお料理の方にこう向いていく、好きな運動をする、まあ、そういって何かやりたいみたいなのがなかったとしたら、じゃあコロナが終わった後に何がしたいかみたいにね、この大変な仕事が終わった後に何がしたいか、そんなことを考えていく。そうやって何々が終わったらやりたいリストみたいなのをこう作っていくことによって、自分の心の中を占めていた不安要素からね、別のところに視点をずらすことができるんですって、まあこんなことを精神科医は書いてらっしゃったんですね。あ、そうか、不安と恐怖は違うんだね、解決できるものできないものを見分けるんだね、そして心を不安の状態から別のものに置き換えていくんだねって読んでいくときに、なるほどって思った。今日イエス様が言われていることの説明が非常によくわかるなと思った。弟子たちはこれから人々のところに派遣されていくんです。何が起こるかわからない不安を抱えているんです。しかしその不安を持っている弟子たちに対してイエス様はおっしゃる、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。あなた方が私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい、耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。つまりイエス様は、あなたが不安に思っていることを公にしていけばいい、あなたが抱え込んでいるもの、何が自分にとって不安なのか一つ一つ考えて区別していきなさい。イエス様はそうやって弟子たちに対して自分と向き合っていくことを進めていく。でもそこで終わらない。イエス様続けて言われる、28節、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。まあ、体殺された時点でだいぶ怖いですけどね、なんて無茶なみたいなことを思いますけどもね。でもこの物語が面白いのはこっからなんですよ。イエス様続けておっしゃる、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。もっと怖いものがあるんやでって言ったわけですね。もっと怖いものがあるんだよって、うわーってなんか引いてしまいそうですけど、その私たちに対してイエス様は言われる、29節、2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。なんか話の感じが若干変わったんですね。1アサリオンっていうね、金額、これよく聖書に出てきますデナリオンっていう通貨の16分の1に当たるんだそうです。まあ1デナリオンっていうのが1日の労働した賃金だと言われてます。仮にですね、まあ今のアルバイトした時の最低時給がいくらみたいなのがありまして、まあ9時間ぐらい働いて8000円ぐらいをいただいたとしましょうよ。その16分の1って言われたらおよそ500円ぐらいです。2羽のスズメが500円ぐらいで売られている、単純に割りますと1羽のスズメは250円ぐらいだと。その1羽のスズメでさえもあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはないってイエス様おっしゃる。1羽のスズメが地に落ちる、ポトってなくなっていく、その時には神様が仕方がない、分かったって言いながらこう落ちていくんだみたいな話になってるんですね。でもさらにさらに聖書は面白い。実はですね、この1羽さえあなた方の父のお許しがなければって書かれていますが、ギリシャ語の原文を見ますと、お許しがっていう言葉はそもそも書かれてないですね。これね、教えられたのがね、1年ぐらい前ですか。私のね、西南神学部時代の恩師で青野田塩っていう先生がおられて、先生引退なさってからめちゃめちゃ精力的に本書かれるんですね。で、書かれるたんびに 一冊送ってくださるんですよ。きっと勉強しなさいっていう意味だと思うんですけども、そのいただいた本を1年後に開くっていうあたりが大変不肖な弟子で申し訳ないんですけども、先生が最近一番最新で送ってくださった本を開きますとね、この29節のことが書かれてたんです。神様はね、イエス様おっしゃるんですよ、神様はね、この1羽のスズメも神なしでは落ちることがないってこう言った。なんか変でしょ、あれ、神なしに落ちることはない、でもスズメは亡くなるとポトって落ちますよね、どういう意味って。平たく言うならばね、あの一匹の一羽のスズメすらポトって亡くなって落ちていくときには神と共に落ちていくんだよっていうニュアンスでイエス様語ったっていうんです。一羽のスズメが亡くなっていくときにね、神も共にそのスズメに寄り添いながら落ちていくんだよってイエス様おっしゃったっていうんですよ。イエス様が語った言葉の意図は何だろうか。それはね、恐れを抱いてこれからどうなるかわからないって言っている弟子たちにイエス様はね、ユーモアをいっぱい込めながらね、励ましを語ったんです。恐れるな、あなた方の父はね、主なる神様はね、あの一羽のスズメが亡くなるとき一緒に落ちるような方だ。ましてあなた方が恐れを抱いて、私は殺されるかもしれない、そんな怯えの中にいるあなた方を見捨てることなく寄り添い続けられる方だ、だから安心しなさいってイエス様もおっしゃったんです。今日のこの物語をね、今日のこの箇所をね、ものすごい平たく私なりにね、ニュアンスだけ伝えるとね、こんな風になるんですよ。イエス様おっしゃった、あんたたちはね、これから派遣されていくにあたって、うわどげんなるっちゃろうかって怯えよろうが、アホか、神様の方がどんだけ怖いか、なんせ神様はね、あんたたちの命だけはなくて魂さえ滅ぼす力を持ちぞ、その神様はな、スズメの一匹すら見捨てることなく命を失う時には一緒にわーって落っこちられる方やぞ、めちゃめちゃ怖いやろう、その神様はな、あんたたちの髪の毛の数すら一本残らず全部数えてらっしゃるぞ、別の意味で怖いやろう、だから安心せ、あんたたちはスズメよりもはるかに神様に目止められてるから安心して行っておいで、これがイエス様の言葉なんですよ。イエス様は私たちをね、恐れさせ怯えさせうわーって揺さぶるんじゃないんだ、そうじゃなくてね、安心しなさい、主なる神がいつもあなたに目を留めている、主なる神がいつもあなた方に目を留め、あなた方に伴い、あなた方を導き、あなた方を祝福される、だから安心して御言葉を携え生きていきなさいって、そうイエス様は励ましたんですよ。今日ね、このお話のタイトル、どこまで一緒、どこまでも一緒ってつけました。私たちはね、自分たちの生活の中で不安に覚えて神様に言うんですよ、イエス様に言うんですよ、あなたは一緒にいてくださるって言いますね、どこまで一緒にいてくださいますか、なんか私がいらんことをしたら、あもうこんなやつ知らんとかって言ってポイって放り出されますかって。でもその私たちに対してイエス様おっしゃるんです、あんたたちが怯えようが何しようがいらんことしようが、それでも主なる神はどこまでも一緒、神様はね、あんたたちがこの世での命を終え亡くなっていくその時にすら伴っておられるんよ、どこまでも一緒よって、そうイエス様は教えてくださったんですよ。先週私はある親しい牧師のお母様の葬儀に 参列いたしました。教会の方々ね、もうちょっとこれネットで流しておりますからね、どなたって言えんのですよ。でね、教会の方々はね、州法を見ていただきますと、どの方かってちょっと書いてるんですね。まあ、ちょっと事後報告になったのは、このコロナのこともありまして、その教会のメンバーとご家族をメインに葬儀をしたいっていうことでしたから、久留米教会の皆さんにも事後報告とさせていただきました。ただ近しい関係でありますから、お花を送らせていただいたりとか、また葬学者を派遣してって言われたので、頼まれましたので、うちの教会から葬学者の方をお一人お願いをして、ご奉仕いただいたりしました。まあ、近隣教会の協力伝道ってね、協力をこうやって行えたことを本当にこう感謝しながらご報告いたしますが、まあ、私そうやって先週葬儀に参加したんですね。そうしますとね、その牧師は自分の母親の葬儀の説教の中で息子としての苦悩を語られるんです。聞けば昨年末からお母様急速に体が弱っていかれた、そして、まあ、いわゆる地方ですねの状況になっていかれた、どんどんどんどん目に見えるようにして弱っていく母を見ながら、母が壊れていくって感じたんだそうです。例えばその今からお手洗いに行くまでのたった5メートル、しかしその5メートルを歩くたんびにこうずっとフラフラ揺れましてね、何度も何度も壁にこう頭をぶつけながらお手洗いに行っている母を見て心が負け、そしてまた3兄弟の真ん中、ご自分だけ、まあ、近くにおられるっていうこともあってね、ずっと介護は一手に引き受けておられたようですけれども、朝夕と実家に帰りドアを開けたら少しこうね、まあ、身動き取れなくなって廊下やお部屋にこうピタッとこうへたり込んでいる、そういう母親を見るたんびにもう心が負けていったんだそうです。心が負けるっていうのは彼の表現でしたけどもね、本当にもういたたまれなくなったそうです。彼は正直にこう語りました。牧師であるのにその瞬間聖書の御言葉が全部吹っ飛ぶんです。そして彼はそんな母の姿を見ながら引っかかりをずっと覚えていたって言いました。どうして素朴な信仰者がこうも悲しく不安な最後を迎えねばならないのか、そうやって一人の息子として母の病状を見ながら神様に何でだどうしてだってずっと思ってたって言いました。でもそんな中でね、教会の仲間たちにずっと自分の母の話をしながらね、一緒に祈ってもらって励ましてもらって、その中でなんとかやってこれた。そして彼は母を送るその最後のメッセージの中で今日の招きの言葉ルカ福音書21章25から33節を取り上げながらこうおっしゃるんです。こう言われたんです。このルカ福音書の箇所はイエス様が十字架にかかられる直前弟子たちに対して告げた言葉です。人間は受け止めがたい現実に直面するとどうしようもできなくなる。一人では立ち上がることもできなくなる。でもその私たちを前にイエス様は十字架にかかられる直前まで弟子たちに告げるんだ。頭を上げなさい、思い起こしなさい、私は来る、私はすぐに来ると。何度も何度も心が折れそうになる弟子たちに対してイエス様は私は来る、だから頭を上げよう、神を見上げようと何度も何度も告げてくださった。イエス様が最後の最後まで弟子たちを心配し弟子たちの行く末を思い、しかしこの状態から乗り越えていけるように自分たちの限界どうしようもなくなってもうへたり込んでしまった、そこからなお立ち上がり一歩踏み出していけるようにイエス様は頭を上げよ、思い起こせ、私は来る、私はすぐに来ると言い続けてくださったんだ。彼はそうやって神が最後の最後まで伴ってくださる、そのことが私たちにとって最後まで残された 慰めだ、希望だってそう語っておられました。私は彼のそのメッセージを聞きながら今日のこのマタイ福音書10章29節を思い起こしてたんです。一羽のスズメすら地に落ちるとき神なしに落ちることはないんだよ。あなた方がどれほど大きな不安を抱えていたとしても、あなた方がどれほど王子まとっていたとしても、しかし神様はそのあなたの傍らに最後まで居続けてくださるよ。加えて私はもう一つ皆さんと分かち合いたいんです。今朝のこの聖書の箇所ではその死の時にすら神様は伴うとおっしゃっている。ではその先はどうなんだろうか。先週イースターの礼拝をご一緒に守った私たちはその先に対して迷うことなくこう信じられる。神様はその亡くなっていく私たちに伴ってくださるが、その後イエス様と共に私たちをもう一度引き上げ復活させてくださるだろう。あのイエス様の復活は私たちの理屈や理解、限界、常識、そんなものを全部乗り越えて神の御心によって御業が起こるんだ、そのことを示してくれたんですよ。私たちに信じ期待し従うことを神様は示してくださったんですよ。だから私たちは今確信を持ってこう語る。私たちが亡くなる時、最後の最後まで伴ってくださる神様がおられる。同時に私たちはそのイエス様と共にもう一度引き起こされていくだろう。神の与えてくださる祝福は希望は私たちの命の先にまで与えられるんだ。どこまで一緒？どこまでも一緒。その神様のメッセージは今日私たちに同じように与えられました。私たちも弟子たち同様時に不安を抱えます。漠然としていて何がどう怖いのかってうまく説明できない、そんな事態を抱えますよ。でもその私たち、まさに今生きている私たちに対してイエス様は安心せんね、神様があなたと最後まで一緒におるからね、私もいるからね、そう告げてくださる。これが今私たちに与えられているスタート地点です。この信仰をいただきながら、この慰めをいただきながら、この希望をいただきながら、私たちはもう一度自分たちの現実と向き合っていったらいいんだ。さあその時私たちの目に見えるものは何だろうか。もう何もできない、もうダメだ、そんな諦めが私たちの中にあるか。私たち自身が何ができないにしても、私たちの周りの協力を得ても何かもう無理だと思ったとしても、なお私たちの中には希望があるじゃないか。主なる神がおられる。ここからだ、これからだ。さあ今日から新しい一週が始まっていきます。神様に伴われている、この喜び一つをしっかり握りしめながら歩み出してまいりましょう。今週神様の伴いを身近に感じながら歩めるよう心からお祈りし、今朝の宣教を終えさせていただきます。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはマタイによる福音書10章からイエス様のいっぱい込められたユーモアを通じて、最後の最後まで神様が伴ってくださるんだ、 その希望をいただきました。出てきた弟子同様、私たちも時に漠然とした不安に怯えます。不安にとらわれてしまいますと、あなたから目がそれてしまいがちになります。でもイエス様はユーモアを持って、もう一度神様に目を向けていきなさいと励ましてくださいました。神様を信じ、神様に従っていくことによって、私たちはいついかなる時にも尽きることのない希望を得ることができる、そのことにもう一度気づかされました。神様、イエス様の御言葉に心から感謝いたします。どうぞ今私たち、現実逃避などではなく、まさに現実と向き合っていくべく、この信仰を私たちの中に強く強く増し加えてください。今また新型コロナウイルスの感染が再拡大をしております。多くの人が不安を覚えています。ですがどうぞ今私たちに与えてくださったこの希望を多くの人と分かち合わせてください。一人一人を切り離し孤立させるのではなく、共に礼拝し共に生きていくことができる、その慰めと希望と勇気とをお与えください。今日から始まる一週、あなたの伴いに期待し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。